ひばりクラブ、落語会、そして YouTube をご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。自民党316、これは正しく理解するのがすごく大変なんですが、やはり正しく理解しなければいけません。というのは、選挙っていうのはなんか、みんなの解説を聞いてますとね、選挙とはなんか、選挙される人っていうか、議員のための選挙みたいで言ってて、あの人はこうとか、この人はこうとか言ってますけども、選挙の意義はですね、国民の意思が示されることなんですよ。つまり国民のために選挙ってやるんですね。ですから、自民党316名っていうのは、いいも悪いもないんですよ。自民党316名はけしからんとか言う人いるんですけど、けしからんも何も、選挙というものの意義はですね、どんなに意外でも、意外であればあるほど、国民が、まあメディアとか評論家の言うこととは違うことを望んでいるということを示しているわけですね。国民が間違った判断をするという過程であれば、選挙はやらない方がいいんですよ。ということで、現在のテレビなんかを見ますとね、非常に変な解説がなされていると思います。で、これは仕方がないっては仕方ないのかもしれません。私が実はリサイクルの哲学っていう論文を書くときに、非常に哲学の偉い先生がですね、自分たちはリサイクルは論文が書けないんだと。なぜならばリサイクルというものを正しく理解することができないからだと。それでその人がね、私に、私はもう哲学の論文なんか書けませんよって一生懸命言ったらですね、じゃあ違うんだと。論文の質としては、武田先生は慣れてないからダメかもしれないけども、ことの内容をどう考えるかっていうのは現在は科学的視点がなければ理解ができない社会になってるんだ。だから我々哲学者の悩みはそこなんだから。だから哲学的な論文として少しレベルが低くてもそういうこと気にしないで、リサイクルとは一体どういうものかというのを科学の目で示してほしいと。そしたら我々哲学者もね、もう一個先に行けるということなんですね。私がここで書いてることもやはり科学的視点が入ってるわけですよ。例えば前回お話したみたいに400年前どうしたとか、200万年前に何が起こったか、そんなことは、やっぱり科学の目で見て初めてわかるんですね。それで、現在、今年の2026年の2月に日本で行われた選挙というものが、遠く4万年とか、何百年前のとこからの科学的な社会の変化、それが影響してるから、多くの人が、変だなとか、それからちょっとおかしいんじゃないかとか思うわけですね。で、それは私がよくわかってるって言ってんじゃないんですよ。科学的見方も必要であり、哲学的見方も必要であり、経済学的な見方も必要である。選挙だから文化系だとか、そういう社会じゃないんだって言ってるわけですね。まあ、一番大きいのは衣食住という生活に必要な物質の供給が1990年に終わりを告げた。それによって社会が大きく変わってる。これは日本ばかりじゃない。まあ今日は世界のことにちょっと及ぶんですけども、世界も35年経って、日本はですね、35年間で次々と首相を変えて、これもやってみたい、あれもやってみたいですって政治体制やってみたら全部失敗したと。で、最後に石破さんで大失敗して、それで初めて日本人は、あ、これは選挙で自分たちの意思を示さないと、この新しい社会、新しい科学も含めた社会、これを正しく理解することはできないんだってことになって、あ、なるほど、今まで野党っていうのは30年間何もやってこなかったねと。一個も政策提案もないし、有意義なことはなくて、もう人の批判とかスキャンダルだけやってたんだなってことに気がつく。それは僕は、その哲学の先生に、勇気づけられて、リサイクルの哲学という論文を書いたことによるわけですね。で、現在のこの議論もですね、経済の人とか政治学の人とはちょっと見方が違う。しかし、現代の社会では科学的な目を持って見る人がいないとですね、総合的に判断することができないということを言ってるんだと思うんですね。で、今日は世界の流れなんですけど、今、世界は非常に流れてるんですよ。流れてるとある固定的な状態で社会が運用されてないってことなんですね。一番大きいのは、コロンブスのアメリカ大陸発見以来ですね、 400年間にわたって、まあ、500年って言ってもいいんですけど、まあ、400年、実質400年ぐらいにわたって、ヨーロッパを中心とした社会が、世界が回ってたわけですね。ところが、ついにヨーロッパの時代が終わったんですよ。終わったのは、実はもう今から100年ぐらい前に終わったんですが、つまり、第一次大戦から第二次大戦の真ん中ぐらいで、ヨーロッパ支配っていうのは実は終わってるんですね。ヨーロッパはアメリカの助けを借りて、ようやく第一次世界大戦の後始末、第二次世界大戦の後始末ができたっていうだけで、すでにヨーロッパが世界をリードしてるとか、ヨーロッパ的社会が世界の中心であるってことじゃなかった。ただそれが顕在化する、具体的な形になって現れるのは、日本のバブルの崩壊がやっと35年経って、自民党が316を取って、もう野党っていうのはいらないんだと、いうことが現実の形で出てくるっていうのには30年かかるっていうことなんですね。で、まあ一番典型的には、去年、2024年かな？ちょっと今電話かかってきて、この電話をちょっと遠くにやりますので、すいません。ちょっと電話の音がしますけど、気にしないでくださいね。話を続けますので。もう電話が次々かかってきますので、電話は基本的に出るとですね、なかなか大変なんですよ。特に今頃かかってくる電話は酔っ払ってね、武田なんだっていう電話がいっぱいかかってくるもんですからね。いやまあ、相手になって話してもいいんですけどね、ちょっとこじれる人も多いんですよ。酒飲んでる場合が多いもんですからね。ということで、ちょっと今なりましたけど、私の日常生活の、まあ、ちょっと断面なもんですから、もうそのまま、この録音を続けることにいたしました。本当にいや、僕そういうの、いろいろ話聞くの好きなんですよ。あ、そうですか、そういうのお考えですか、と。だけど、後を引くときが多いんですよね。それで、ちょっともう、なかなか電話に出れないっていうのが、泣けてくるところなんですけど。ところで、バンス副大統領がですね、ミュンヘンで演説した、この演説はですね、ミュンヘンのバンス演説というのはもう、すごかったですね、僕が聞いてて。いやもう、アメリカとヨーロッパはもう縁がありません。社会は変わりました。世界は変わりましたって言ってましたよ。ヨーロッパの、聞いてるヨーロッパの人たちは、無然たる、顔をしておりましてね。それで拍手もまばらでした。だけど僕は、いや、ヨーロッパどうするんだろうなと思いましたね。事実、ウクライナ戦争を始めたのはヨーロッパですが、このヨーロッパは非常に今、ウクライナ戦争でもう困り果ててるんですね。それなんでウクライナ戦争でヨーロッパが困り果ててるか。日本人は、ウクライナ戦争はロシアが始めたと思っていますし、まあそういう面もあるんですけど、全体のウクライナ戦争というものはですね、ヨーロッパの歪みが起こした戦争と僕は思ってるんです。皆さん違うと思いますけどね。で、そのウクライナ戦争を終わらせることがもう今のヨーロッパの力では終わらせられないんです。で、アメリカに頼んでもアメリカも知らないというわけです。それで困り果ててるというヨーロッパはですね、まさにかつて自分たちの力で考え、自分たちの力で物事を収めてきたヨーロッパとは全く違う社会なんですね。これは政治学の社会でもあるし、やっぱり科学の社会でもあるんですね。ですから、まあ僕なんかはよく理解できた、あ、そりゃそうだろうなと。ヨーロッパも大変だろうなとこう思うんですね。で、ヨーロッパはそういうんで動いてますけど、もちろんヨーロッパだけじゃないんです。日本もそうなんですね。日本もアジアの一カ国ですから、日本の大東亜戦争ってまさに、左翼の人が言うように、日本の軍国主義が大東亜戦争を起こしたわけじゃなくて、もちろん日本以外の国が全部、有色人種が植民地だった。全部が植民地であるという状態はもう日本の大東亜戦争をもって続かなかったんです。それを担ったのが実は日本だったわけですね。大きな歴史から言えばですね。だから日本が勝っても負けても、日本以外のもう一つの有色人種の国が参加してもよかったんですが、そういう状態なんですね。僕は北海道の旭川にあった第7師団の兵隊がですね、輸送船に積まれて、遠く南方のガダルカナルまで移動した時に、兵士が書いた手紙をですね、読んだ時に、ああ、なるほど。兵士っていうのは、まあ突撃してみんな死んじゃって、まあ2万9000人もあそこで死んじゃったわけですけど、もう自分たちが死にに行く。それは日本のためになるとか、日本のためにならないとかいうことじゃなく、歴史の変化の中に、自分たちは死ななきゃなんない運命にあるんだな、という 内容の手紙があって非常に今でも印象的なんですね。人間というのは非常に不思議なもので、一人一人の兵士が世界の歴史の中で自分はどこにいてどうなるのかということを非常に冷静にというか理論的にもそうなんですけど、動物的直感と言ってもいいんですけど、理解してるわけですね。で、現在の世界が流れてる状態、ヨーロッパも流れてますし、アメリカも流れてるし、アジアも流れてる、中東も流れてるんですけど、その流れ方を見てますとね、本当にこう、人間の英知って言いますか、人間の勘というかね、まあ僕に言わせる落語ですね。量子力学による落語による変化と言ってもいいんですね。ちょっと言い方がシャレすぎてて良くないと思いますけども、まあそういうことなんですね。で、結局、例えば左も右もない、左翼とか右翼ってない。だけどまだ、オールドメディアは考えが古いんで、今でもオールドメディアが一番遅いですね。変化が。事実をつかめないんです。事実があまり周辺に多いので、メディアはですね。その多い事実の変化を自分の先入観で解釈してるんで、結局オールドメディアが一番遅くなるんですね。人間は知識があると遅くなる傾向があります。自分の頭の中に入ってる知識を、加味して、現在の変化を見ます。だからもちろん知識があるのはいいことなんですが、自分の頭に入ってる知識っていうのは、どういうようにして形成され、どういうふうにして変わっていくかということを知らないと、今まで頭に入ってる知識が正しいと思っちゃうんですね。オールドメディアが間違うのはそこなんですね。僕、オールドメディアですね、会いますとね、山ほど情報が入ってくるんです。だから例えば新聞記者になった人はもう若い時に新聞記者になってからずーっとどんどんどんどん入ってくる情報が頭にいっぱい入ってるんですよ。その上で新しい情報を入れますからね。非常に古くなるんです。それはそうですよね。20年新聞記者をやってる人が今年の情報で判断するのはちょっとしか動かないんですよ。もう20年分が入ってますから。だからまだ今でも新左翼とか左だとか極右だとか、何でもかんでも右と左で片付けるわけです。右と左がなくなったのは1990年ですから、もう実に35年経ってるんですけども、だからオールドメディアが古くて、自己的であって、これで偉く世の中と受け止め方が違うなっていうことになるのもこれ必然的なんですね。これは人間の脳の構造が、脳に入ってる既存のものの中に足されていくという構造だからですね。頭に入ってるものが一回覗いて新しい情報、またそれを覗いて新しい情報に入ってくれば、人間は柔軟な頭を持つことができるんですけども、そうじゃないもんですから、1万個入ってる情報に新しい1個が付け加わりますから、平均値しか出てこないんで、1万1個の平均値に出てきますから、どうしても知識のある人、情報の多い人は古くなるということになりますね。ですから今度の選挙でも前と比較しちゃうんですね。今度だけなんで自民党が316なのか。いや、そうじゃないんです。常に状態っていうのは新しい環境で新しい状態になるんですよ。それ新しいわけですから、古いやつと足して2で割るわけじゃないんですね。まあ、それが大きいわけです。で、現在、世界が動いてるのはそれなんですね。ここに書きましたけど、東西対決が終わってますよね。だから今でもロシアとアメリカの対決というのは存在しないんですね。それから、右も左もないんだ。ヨーロッパが植民地を持ってた時代もないんだと。そういうことですね。それから南の国の台頭があるっていうのも当然だと。それからアメリカはもちろん衰退していっていると。あとはいつアメリカのドルが基軸通貨に外れるかってことですね。これはなかなか大変で、イギリスも衰退してからしばらくはイギリスの通貨のポンドが中核通貨でしたから。世界的な通貨でしたからね。それがどのくらいで変わるかっていう問題であって、アメリカのドルが国際通貨としての地位をだんだん失っていくっていうのは別にどうってことないんですね。ただ中国みたいに特殊なところは特殊なところとして処理をしなきゃいけないわけで、まあ中東なんかもそうですし、南アメリカなんかもそうですね。まあ南アメリカはもともと住んでた人が皆殺しになって、それでヨーロッパ人が入ってきて、黒人の奴隷が入ってきて、できた国なんですね。ですから、南アメリカの国を考えるときは、ちょっと別に考えなきゃいけないんですね。ウクライナ戦争でも南アメリカの傭兵ですね。お金で雇われた兵隊が相当いるんですよ。なんでそういうことになるのか。ウクライナになぜ 南アメリカの傭兵がいるのかっていうのを考えるときには、やっぱり南アメリカの形成過程っていうのをよく分かってて、それで現状分かってて、で、この前のベネズエラの騒動もですね、南アメリカ的に考えないと正しく理解できないわけですね。それはまあ仕方ないことです。ということで、この316のその9は、いや、日本だけじゃないんだと、実はこの現象は。世界的に動いてるんだ。だから世界の情勢は、ヨーロッパもアメリカも、中国も、ロシアも、インドも、大きく変わっていく中にあるってことなんです。で、今度の自民党316を考えるときは、世界の中で、アジアの日本だけが特別な状況じゃないんですよ。同じように流れてるわけです。だから、例えば自民党の前世時代に、女性の高市さんみたいな首相がなんで出てこないのかって聞かれたときに、それをきちっと論理的に答えるには、世界の流れの中の日本と、まあいう視点がないとですね、やっぱり正しく解釈することはできないと。まあそういうふうに思います。まあ、したがって、世界の情勢の変化っていうものとともにですね、やっぱり日本の情勢を解釈せんといかん。自民党の今度の躍進、中道の今度の衰退を人に説明するときは、必ず4万年の歴史、現在の世界の動きの中で説明しないと、ちゃんとした合理的な説明はできない。ということを、まあ、ここで短い言葉で、まあ、十何分とか20分ぐらいで説明できることじゃないんですが、まあ、全体の謎解きをするためには、それも必ず必要であると。まあ、いうことで、それに触れたわけであります。